になります。主をお答えください。信じて感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝してください。主をお答えください。感謝します。私のために十字架にかかり神の愛と死に期待しながら行きたいと思います。先ほど父が主婦の言葉を言いましたけれども、今日の長崎教会のディボーションの箇所だったんですね。信仰の創始者で完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという、ヘブル書の12章の2節なんですけれども、でこれはですね、1988年に首都の自由クリスチャンセンターが長崎教会が始まったんですけれども、その時に、一番最初の会堂が与えられた時、11月3日に一番最初の会堂ですね、今これは2個目、3個目、4個目の街道ですね、4番目の街道なんですけれども、一番最初の街道が出るときに、その街道の開所式に当時おられました岡丸牧師が来られて、説教してくださった箇所なんですね。ですごく心に残っている、焼き付いている言葉であります。で、今日のところに入る、今日の話とつながっていくので少しお話ししますと、信仰の創始者で感謝者で自ら目を離さないでなさいっていう、あの言葉ですね、英語ではですね、Fix on Jesus となってるんですね。で、信仰の創始者の創始者は、いろんな訳が違うでしょうけど、一つはオーサーって訳になっています。つまり著者ですね。で、私たち一人一人の信仰を神様が、私たち一人一人を通して信仰を通していろんな人生がありますが、その著者、私たち その信仰の物語を書いてくださる著者はイエス・キリストであり、で完成者というのは英語ではパーフェクトだったんですけど、それを書き上げて全うして完成してくださるのもイエス・キリストであると。そのイエス様から目を離さないでいなさいって、日本語で目を離さないでいなさいって言うとですね、なんかこうちょっとぼやけるんですね。英語ではフィックス・オン・ジーザスとなっています。でフィックスってのはくくりつけるとか縛りつけるって意味ですよね。合ってますよね。でオン、今日書いてもらったりしますけど、オンっていうのはですね、ちょっと勉強します、ね、中学みたいなの勉強します。オンっていうのはこう接していて重なっていることをオンですね。で離れて上にあることはアバーブって言うんですね。で超えていることをオーバーって言います。でこれオンなんですね。接してると言ったら、フィックスのジーザスというのはあなたの目をイエス・キリストにぴったりくっつけておいてくくりつけなさいということですね。メガネかけておくとダメですね。取ってからこういうことですね。つまりどういうことかって言ったら、ぴったりとイエス様に目をくっつけて、しかもくくりつけなさいっていうことがあそこの、訳なんです。そっちの英語の方が原稿に近いと、原稿の表現を表していると思います。つまり何かというと、目を離さないでなさいっていうとね、なんかこう目を向けてただこう空間があるんですよね。ぴったりくっつけて縛りつけなさいっていうような意味があそこにはあるわけなんですね。で私たちはどうしてもイエス様から目を離してしまう、あるいは目を向けていても間にいろんなものを入れてしまうんですね。人を入れてしまったり、いろんな状況を見てしまったり、その向こうにイエス様を見ようとしたり、でもそうじゃなくてイエス様とぴったり目をくっつけてくくりつけておきなさいというふうに、あそこの言葉の本来の意味は書いてあるわけですね。で、解説式の時はですね、岡丸牧師はそこから殉教者の話をされて、なぜ彼らが殉教できたのか、それは本当にイエス様に目を向けていた、だからイエス様を目を向けていたから彼らのうちにはその死を超えた喜びがあった、天があったということを言われたんですね。そういうことをお話をされました。よく覚えておりますけれども、で私たちもイエス様に目を向けている時はいろんな試練や困難の状況がとか、いろんなことが許されていても、本当に死に目を向けている時はですね、その困難を超えていけるというかですね、主に目を向けているなら、天に目を向けているなら大丈夫なんですね。天に目を向けていると地上のことが見えなくなってきて、そうじゃないですね。本当に縁に目を向けて、私がイエス様に目を向けていると逆に地上のことを正しく対応したりできるようになります。ですから、ぜひそのイエス・キリストにしっかりと目を向けて、そのイエス様に目をくくりつけてですね、イエス様と私の間にいろんなことを入れて、人を入れてしまったり、状況を入れてしまって、それによって振り回されるのではなくて、しっかりイエス様に目をくりつけて、言葉を変えれば永遠に、天に目をしっかりと留めて、そしてこの地上をですね、歩いていってほしいというふうには思います。そういうことをちょっと一で話したんですけれども、それで、今日はですね、さらにそこからですね、何度もお話ししましたけれども、マルタとマリアのお話のところであります。今日は比較っていうことよりもですね、マリアのことに目を向けるお話をしたいんですけれども、ルカの福音書の10章からお話をしていきたいというふうに思います。先週私は1週間ですね、イスラエル県が終わった後なので、イスラエル県地は奉仕に行かなかったので、ちょっと くさんのところを回ってまいりました。でいろんなことがいろんなところで起こっております。それを全部話すと時間がかかってしまいますので、ちょっとポイントだけ話しますと、泉ですね。泉っていうのは鹿児島の一番北、熊本の一番南、熊本の南をちょっと出たところが杉田美市なんですけども、そこに長崎教会の野宮の副牧師のお姉さんがいらっしゃいまして、そして先月行った泉の初めての聖火の時に来られて、本当にイエス様を信じたんですね。で本当に信じられました。まあ一応信じるって言ったんだけども、明確に救われて分かれたんですね。で今回2度目だったんですけれども、また来られまして、そしてセミナーの時にちょうど偶像の話になってですね、なんかそのセミナーの流れの中で中心じゃないけどそういう話が出まして、で終わった後にですね、自分の家もその偶像を早く処分したいと、まあ、でもまだご主人がクリスチャンじゃないのでまだあれだけど早く処分した方がいいから、そのために乗ってほしいですね。来て2回目にしてすでに偶像の処分のことが言われてですね、なんかすごく感動いたしました。で本当に救われてですね、なんか新しいことが起こっていることを感じさせられました。あとですね、宮古城に行ったんですけれども、夏のキャンプに来られた若いご夫婦がいたんですね、子供さんと一緒にね。で実はその方の息子さんがですね、まあ、みんなに回して乗ってくれてたから言いますけれども、川崎病っていうのにちょっとかかってたんですね。で全然良くなったんですけれども、最近ですねちょっとそういうことがまた現れまして、それで緊急に行かなくなった時ですね、そのお母さんが、まあ、お父さんと、まあ、みんなに牧師になってほしいということ でこっちメールが来たから、これはみんなに回していいのかどうか確認してくださいって言って、ただもうご両親からぜひみんなで呼んでほしいってことだったので、まあ、九州牧師会に回したんですね。で、まあ、お祈りしました。で元気になって戻ってきたんですね。でまた検査はあるんですけれども、まあ、本当に全然また元気になってですね、今回も連れてこられましたけど、本当に元気になって始まっておりましたけれども、でそういうこともあってですね、水曜日のお昼にやったんですね、宮古の城で。で宮崎の方なんですね。1時間かからないけど 4,50 分かかるんですよ、車で。で奥さんは、まあ、ご主人がその日夜勤で休みだったので、一人だったら来るつもりだったけど、まあ、ご主人がいるから、まあ、やめとこうかと思ったそうですけど、そしたらご主人の方が夜勤だから昼は空いてるから一緒に行こうって言ってですね、聖火に来られたんですね。そしてご主人が引っ張ってきて聖火に来られて、で宮古島に来られてですね、で、まあ、生活が終わってから、まあ、出勤されたんですけれども、なんかちょっと今までとは違うものを感じます。今までだったらですね、ご主人がいるから生活が来れないっていうことが分かったんですけど、本人は休もうと思ったのに奥さんの方はですね、ご主人の方が生活に行こうって言ってですね、まあ、来られたんですね。まあ、それが生活だったんですけれども皆さんと思うんですけど、私はしかも若い男性ですよね。だからまだ20代のお父さんですけれども、しかもその息子さんも連れてこられていて、本当にみんなで祈って目の前で癒されて元気になった姿を見て嬉しかったですけれども、なんかこうちょっと今までと違う流れが具体的に表れてきてるなってことを思います。あとですね、北九州に行ったらですね、岡田牧師とですね、まあ、階段上がりながら話をしてる時に、岡田牧師はあれですね、日曜日の日にもう高3でも就職、今専門学校かなの、こうき君っていうのがいるんですけど、彼がお友達を連れてきたと。それとは別に光君っていう高校1年生になったばかりの男がいるんですけど、その子が、お友達を連れてきたと言ってですね、で、16歳と18歳の男の子が2人先週初めて来ました。10代男性が2人来たんですね。で北九州教会ですね、ずっとメンバーはしっかり来るんですけど、新しい人が来なかった業界だったんですけど、最近になって主婦の方がポロポロっと来たり、それから面白いのは教会に沿っている若者たちが、中学生高校生、それから専門学校の学生たちとか大学生たちがいるんですけども、そういう若者たちが自分の友達を教会に結構連れてき始めたんですね。で今回もその若い男の子とはどっちも全然その 男の子同士が連れてきて、その男同士は友達もなくなるんですよ。だから全く2人の若い男の子がやってきて、どっちも言ってたの、まあ、岡田牧師に会ったら信じないと返してもらえませんので、信じますけど、ね、はっきり言えば信じてですね、ということだったんで、で、まあ、すごく私ね、嬉しかったんですね。なんかこう、これは北九州でそういう若者たちが人々を連れてきて、教会に新しい人が、礼拝にね、聖火にはちょっとよく思ったんですよ、礼拝に人々が来始めてるってことを聞いてですね、なんかこう、全く新しい流れが起こってきていることを本当に感じました。で、 少し前までですね、北九州の若者たちが友達を呼んでくるという雰囲気は申し訳ないけど全くなかったですね。明らかに何か主の手が動いてるなということを感じます。そして金曜日の日に久原に寄りてきたんですけども、高知牧師が説教の中でですね、すごく嬉しそうな話をされていたんですが、8月にですね、路上ライブをしたやつを娘さんね、陽子ちゃんのことですけども、お嬢さんがした路上ライブを、YouTube に上げなさいって示されたんですね。でインターネットって繰り返しやってるからね、それを YouTube に上げたそうです。そしたらこの前の日曜日ね、だから、13日の日に朝礼拝に行こうと思って準備をしていた時に電話がかかったそうですね。あ、美智子さんが話をされたんですけど、電話がかかっていた。そして美智子さんが出られて、もしもしって言ったらですね、いきなり向こうの人がね、ルミエルさんいらっしゃいますかって言われたそうです。ルミエルさんってのは、ルミエルっていうのはその陽子ちゃんの賛美チームの名前ね。ルミエルさんいらっしゃいますかって言ったんですね。びっくりして、陽子ちゃんに変わったら、干拓の里ってチャンネルあるんですね、知ったりしたかったんですけど、その干拓の里で12月23日にイベントがあって、そのイベントの中で一番人がいっぱい集まるのは1時から1時半、2時ぐらいの間だそうですけども、その一番人が集まる時の1時から30分間1時半までの間、ルミエルさんに、ぜひコンサートをしてもらえないかっていうお願いだったんです。でどうしてかというと YouTube で見ましたと。それを見て今YouTube を見て、そしてどこに連絡してか分からなかった、探した伊勢原教会のがあってホームページで分かって、伊勢原教会に電話してきたんですね。これの今度12月23日その一番人が、向こうはそうやってですね、一番人が集まる時間帯にお願いしたいって言って、その1時から1時半にそうなったんですね。しかも言っております。そしてそれでですね、今日の午後ですね、いつものように路上ライブをされるんですけど、その干拓の里の、その席担当者の責任者の方が具体的なお話をしたいし、一回生で見たいのでって言って今日の路上ライブに、見に来られることにもなっております。祈ってくださいということでした、でね、すごく喜んでられたんですね。それは何かというと、ここからこういうことで説教でやったんですけど、インターネットが持ち上がる、インターネットが持ち上がるって繰り返し言われて、映像にしてあげなさいとか言われていて、で、そりゃそうだろうと思いながら、アントニオ家なら分かるけど、イサヤでねって思ってたっていうところが、このイサヤ教会で それが本当にこう持ち上げたっていうことで、えらく喜んでられたんですね。で、確かに神様の言葉っていうのは場所は関係ないんです。神様の言葉は信じてその言葉に応答する人、従っている人には必ずその言葉の真実、約束の成就が始まります。だから皆さんですね、神様に語られる言葉に関してはですね、私なんかと思ったりね、私は関係ないと思いますね。神様の語られる言葉はどなたであったとしても、信じてその言葉に応答して従う人には神様の用意されている祝福と実がついてくるということをね、どなたか覚えておいてほしいなというふうに思います。それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、ルカの福音書の10章の38節ですが、ここにはマルタとマリアの話が出てきます。38節、さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、おそらくベタニアだろうと思います。マルタという女が喜んで家にお返した、ね、マルタさんですね。で、妹がいて、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に切っていたと。マリアさんは主の足元に座って御言葉に切っておりました。で、マルタさんは本当に喜んでイエス様が大好きで、心から喜んでイエス様のために、イエス様に喜ばれると思うこと、イエス様にいいと思うことを一生懸命したんですね。具体的には書いていませんが、おそらく私はですね、イエス様が靴を脱いだらさっと靴を揃え、ね、パッと来たらハンガーかなんか持ってきて上着を取ってかけ、そしてあったかい紅茶と冷たいアイスティーと確かにですね、昔は関西に干してた頃ですね、関西に着きますとですね、車で迎えに来てくれるんですよね。そしたらですね、暑いのと冷たいのと、なんかいろんな種類のものがしてくれたのか、今でも覚えてますけど、温かい飲み物と冷たい飲み物と、しかも、なんだったっけな、いわゆる、炭酸系と、なんか野菜ジュースみたいなやつと、コーヒー、紅茶みたいなやつと、なんかいろいろあって、どれでもどうぞって言われたのを覚えてるんですよね。で、へいえーって思いましたけど、このマルタさんっていうのは、本当にイエス様が大好きで、とにかく気の利く人だったんでしょう。イエス様のために、きっとイエス様これ嬉しいだろうなと思って、いろんなことをおもてなしをしたと思うんですね。 イエス様喜んでくれると思って、そのこと自体は悪いことじゃないんです。とっても素敵なことだし素晴らしいことだと思うんですね。またこういう人は重宝すると思います。ところがですね、まあ、ここではその結果マリアが何も手伝わないので、まあ、怒っちゃってイエス様にこうね、何とかしてくださいって言ってしまうんですけれども、今日ちょっとそのことを中心としたいので、マルタとマリアの決定的な違いはですね、マリアはイエス様の足元に座ってイエス様に顔を向け、イエス様に心を向け、これ座ってって書いてありますから、座ってってのは腰を下ろしてですね、主の足元に座って座っちゃう。で、若い人は分かりませんけど、私ある年からですね、最近気づくんですね、一回座ると立つ時に必ず言ってしまうことがあるんですね。よいしょって言うんですね。立つ時によいしょってね、ああ言った瞬間、ああしまったと思って、もう次は言わないとと思って立とうとするまでよいしょって言ってしまってですね、自分でショックを受けることがあるんですけれども、一回座ると何かというと立つのに気合がいるわけですね。これ何かって座り込んでっていうことは、しっかりそこに腰を下ろして本当にその話に聞き入るために心をそこに置いて、時間をかけてイエス様の言うことを聞くぞってイエス様の言う話に入り込むぞってこう本当にそう思って聞いてることが分かります。で、これ何かというとイエス様の言うことを聞くわけです。聞いてから何かをしようとするわけですよね。それに対してマルタというのは本当にイエス様のことが好きでイエス様のためにいろいろしたいと思ってたと思います。でもイエス様に聞いてやるんではなくて、自分で考えてきっとイエス様が喜んでくれるだろうなと思ってやってたわけですね。実はこれね、個人の人生においても教会の歩みにおいてもね、この2つの歩みがあるんです。実はどういうことかと言いますと、多くの人たちはですね、イエス様はきイエス様を信じますね。イエス様は大好きです。イエス様のためにいろいろしたいんです。イエス様が喜んでほしいんです。だからきっとこうしたらイエス様が喜ぶだろうなって思うことを、いいと思うことを、これをしたらいいだろうなと思うことを一生懸命やるんです。そして神様祝福してくださいってわけですね。言ってもらえますか、ね、それに対してマリア的な人は何だったら、イエス様に聞くわけです。しっかり座って、神様は何をしたらいいんでしょうか、あなたは何を望んでおられるんでしょうかって聞いて、語りかけられたことをしっかり心に刻んでからそれをやるわけですね。これは個人においても教会においてもいるんですね。教会であっても自分教会でですね、きっとこうしたら神様が喜ばれる、きっとこうしたら祝福されると思って一生懸命やりながら、神様どうぞこの働きを祝福してくださいっていうパターンと、神様どうしたらいいんでしょうかってしっかり座って聞いて、神が語られてからその言われたことをやっていくパターンがある。これはね、実は決定的に違うんです。決定的に違うんです、すごく。で、私は自分の人生を変えるときにイエス様を信じて、あのイエス様が大好きだったんですね。で、クリスチャンホームで生まれましたけれども、本当の意味でイエス様に出会ったのは22歳の時だったんですけれども、そして本当にその時にですね、光が変わった時と似てますよね。イエス様に出会った時ですね、今まで知っていた知識が知識じゃなくて生きた命になったんですね。それでも本当にもう神様のために生きる以外考えられないと思ったんですよね。それで献身するというか、神様のために生きたいと思いまして、大学に行って聖書研究を作ったりですね、もう教会でも伝道片っ端からしたりですね、今から思えばむちゃくちゃでしたよね。牧師に許可を取らない教会の臨転機で勝手に大学のチラシ、教会の学生会のチラシ作ってですね、もう何十枚も何百枚も何千枚も作ってですね、教会の紙で今から思えばむちゃくちゃですねそれでそれを持って行って大学でばらまき、それから教会のある駅でばらまき、で自分一人じゃなくて手伝ってくれる人片っ端からでやって、ものすごく頑張って伝道しましたよね。片っ端から人を声かけないですね。それ嬉しかったから、とってもいいことではあります。いいことではありますけど、きっとイエス様喜んでくれるだろうな、これしたらいいなって思うことを一生懸命やって、神様どうぞ祝福してくださいっていうパターンなんです。わかりますか。神様の前に座って、あなたは何を願っておられますか、あなたはどうしてほしいんですかってしっかり祈って、とか聞いて、神様がおっしゃることを受け取って、それに生きるっていうのは違うんですね。ちょっと悪い言い方をすると、最初の生き方っていうのは私の計画なんです。私がいいと思うことを、私の計画を神様に祝福してもらう生き方なんです。で、ちゃんと座って聞いて生きるっていう言い方は、神様の計画を聞いて、神様の計画の中に私が入っていくんです。悪いでしょうか。で、これはね、決定的に違うんですね。 レベルなんですね。多くの方々はマルタ的な言い方をするんです。マルタを、イエス様はマルタを嫌いじゃありません。イエス様はマルタのことも愛しておられました。マルタのこともよく分かっておられました。ただこの時、マルタはですね、ちょっと失敗したんですね。マリアが全然手伝ってくれないもんだから怒っちゃってですね、私だけこんなふうに頑張ってるのに何とも思わないんですかって一言言ってくださいよと言ってしまいました。ね、40節。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いならないでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいというわけですね。そしたら今日はここをさらっていきます。11節。主は答えて言われます。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っていますと。多くの人は神様に喜ばれることは何だろうと一生懸命考えて、そしてやろうとする。でもどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。しっかりイエス様の足元に座ってまず聞かないといけない。神様が何を願っているのか、イエス様が何を願っているのか、イエス様が何を求めていらっしゃるのか、もちろんそれを聞いた上で私たちはその計画の中に生きるのです。これはね、どうなのか、その後神の計画を生きるんですよ。で、シノジカクリスチャンセンターっていうのはまさに聞き従いの領域はこれなのです。神様のおっしゃることを聞いて、神様の計画を受け取って、その計画の中に生きるんです。もちろんそれがあることは私にも嬉しいし、私もやりたいなと思うこともしません。あることは私にはちょっとパスって思って、人間的には嫌だなと思うことかもしれません。でもどっちだったにしても、両方あるでしょうけども、そのどちらも受け取って、その神様のおっしゃることの中に生きるのが聞き従いなんですね。で、マリアはまず座って聞いたのです。で、聞かないと次のステップは来ないんです。ね、秋元さん言ってましたよね。秋元さんコーラが好きだって話があった。それだったらフィリピンに行った時に秋元さんコーラばっかり飲んだから、それ生水は飲めないので、コーラは向こうね、どこにでも世界中あって、しかも、コーラだったら間違いないだろうということで、ね、コーラを飲まれたんですね。別にコーラ好きじゃなかったんです。で、私もコーラ好きだと思ってました。コーラばっかり飲んだからでみんながね、秋元さんコーラ好きなんだって話になって、秋元さん来たらみんなコーラを買ってこう出したわけですね。でね、ここね、秋元さんコラコラって言ったわけですねで、言われたんですね、つまり秋元氏はフィリピンでコーラばっかり飲むからきっとコーラが好きだろうと推測して、きっとコーラ好きなんだなと思って、みんなは秋元氏のことを思ってコーラをあげたんですけど、コーラではなかった。秋元氏が好きなのは午後のティーだった。今は午後ティー飲まれないから、ね、午後のティーだと飲みすぎるからということでお茶を飲まれますけどですね。だから言って聞けばいいわけですね。秋元氏は何がいいですかって飲み物は、今日は何がいいですかって聞いたら、今日は午後のティー、今日はやっぱりお茶にしといてとか言われるんですね。それを用意すればいいわけですね。私の人生においても、こう、神様、あなたは何を願っておられるんですかって、何を望んでおられるんですかって、ね、あなたは私以上に私の家族のことを愛しておられて、私以上に家族が好きなことを願っておられます。そのあなたは私には何を望まれますかって聞く前に、多くの人はですね、この本を読ませて、このテープを聞かせて、この集会に引っ張っていけばなんとかなると計画があるんです。そしてこのテープをまず跳ね飛ばされて、この本は読んでくだらないと言われ、で、引っ張っていくの嫌な顔をされ、それでますますおかしくなるわけです。で、神様はもっと祝福してくださいよって言われて、時々祈りが聞かれて、答えられてよかったと思うんですけども、これは最初のスタートから違うんです。神様の方が私たち以上に愛して救いを願ったのに決まってるんですね。家族じゃなくてもいいです。仕事でもどんなことでもいいですね。で、神様、あなたは私には何を願ったらいいんですか。あなたは大きな方で、ね、いろんなことを用いられますけど、私って何を願ったらいいんですかって。で、聞くと神様がゆっくりこう話してくるんですね。で、聞くときにですね、大事なんですね、ここでね。主の足元に座って、さっき言いましたけども、その良い主の話を、ね。中腰でいかないように。いつでもすぐにこう動けるように。それはね、ギデオのところはそれは大事でした。戦いが大事だったんだけど、でも神に聞くときは腰を据えて、つまりしっかり神様に心を向けて聞かないといけないですね。でも現代人はですね、心を落ち着けてゆっくり時間をかけて聞くというのは得意ではありません。夫婦関係でも親子関係でもそうですね、職場でも場合によってはそういうことがありますよね。で、私一回昔ですね、ある 社会を大事に活躍してる男性だとね、聖書をちょっとよくわからないから教えてくれって言われてですね、その人はですね、一番最初のページが始めてですね、じゃあって言って1ページずつ読んでね、中央で本みたいにゆっくりやるんですよね。で、いやもうそこはこうしてこうしてって言ったら、いや待ってくださいって、私はよく、ね、きちんとやらないといけないからとか言ってですね、その後はフィリピンに海外出張して向こうの人に教える担当だったみたいで、丁寧にやらないとダメなんだって言ってましたよね。で、へえと思ったんですよね。で、きちっとやったんですね。私はやっぱり身につくんですよね。で、皆さんね、主に聞くときにですね、私たちは結構ですね、時間かけないで聞こうとしてません？神様、すいません、私はとっても忙しいんです。ご存知だと思います。とっても忙しいんです。やらなきゃいけないことがたくさんあります、ね、ご存知でしょうか、神様。この3分しかありません。もう今インスタントの時代、ラーメンも3分間、ね、まあ、講習ではもう3分間でなくなりました、携帯ができて。でもとにかく3分間でよろしくお願いします、ね、あなたにとる時間は3分間ですから、よろしくって言って聞こうとするわけですね。それはどういうことだったら、もっと大切なことがあるってことです。神様に聞くより、神様に時間を割くよりももっと大切なことがあるってことです。ちょっときつい言い方をします。神様じゃない、そのもっと大切な時間をかけていることにあなたの人生に助けてもらってください。本当に神の助けを受け、神の用意されている祝福を見たいと思うなら、何よりもどんなことよりも神様のために時間を割き、心を割き、それに腰を据えてしっかりと聞かないといけない。その時に神があなたに用意されている計画や神があなたに用意されている祝福が見えてくるし、聞こえてくるし、深く心に分かってくるんです。だから想定があなたにやったら、一日の全ての生活の最初に私たちはまず神に時間を割く。で、できたら、ね、まあ、前は10分って言いましたけど、本当は1時間してほしいんですけど、座って神様と交わってほしい。そして聞いていただきたいんですね。で、神様は本当に語られます。あなたが分かるように本当にあなたに必要なことを語ってくださいます。だからマリアに語られたように、イエス様はあなたに語ってくださるので、その足元に座ってマリアは見事に聞き入っていただかれてる。聞き入るっていうのは話に入るんですね。まあ、今私がこうして話をしてますよね。ある方はその私の話にぐーっと聞き取られますし、ある方は夢の中でですね、夢の中で神様の語りを受けてらっしゃるわけですね。ある方はこう聞きながら、こうそろそろ悩んできたのは今日の昼は何しようかなと考えたわけですね。で、みんな違うわけであります。で、聞き入るっていうのは話の中に入っちゃうってことなんですね。いつも思いますけど、CS をねすると面白いんですよね。じゃ一度されてみてください。昔の子はまだですけど、今の子供たちはですね、学級崩壊の時代の子供たちですから、話をしてもですね、つまらなかったり面白くなかったり、教会の場合祈ってない場合ですね、もう話を聞かないでボールの投げ合いが始まったりですね、後ろ向いてやったりするような、そういう時代ですね。悲しいけどね。ところが本当にこっちが祈って備えていて、じっくり言いますと聞き入ります。聞き入りますとですね、子供ってのはすごく素直だからですね、その時イエス様はね、ふに友の先で寝てたんだって言ってですね、一緒になってね、こう寝られるからこうやって、ね、でそれで嵐が降りてきた、イエス様たちはとって一緒になってこうこうやって身を乗り出すわけですね。まあ、話の中に入って一緒にね、その話にのめり込むんです。これ本当にここで話に入ったわけですよね。で、私たちはこの御言葉に聞いたり人と交わるときに、本当に心を定めて主がおっしゃることに聞き入るんですね。その時神は語ってくださる。で、その語られた言葉に私たちが従っていくときに、神様は御業をなさるということを覚えていていただきたいというふうに思います。信仰シリーズを始めたんですけれども、そうね、イエス様から目を離していなさい、離さないでいなさいっていうことと、ここをセットにして今日ね、2では話すように導かれたので話をしましたが、ぜひ皆さんですね、直面している問題とか、あるいは自分のことじゃなくて家族のこととかあるかもしれませんし、まあ、いろんなことがあると思います。で、地上で私たちは今生かされています。で、これは意味があるからなんですね。で、本当にあなたに神様が願っておられる人生、働きっていうのがあります。もちろんみんなが牧師伝道者になることじゃありません。全然ありません。一人一人が置かれている場所で神様は用意している働きがあるんですけれども、本当に腰を据えてこう座って聞きますと、神様はそれを語り始めるし、実はもう語ってるんですね。こっちは聞きさえあれば、ぜひその神様の語りかける言葉を、ね、聞いてほしいというふうに思います。そしてその語られた言葉の中に生き始めるとき、私の人生の中に神様の恵みと技が始まっているんですね。それをぜひね、覚えておいていただきたいというふうに思います。まあ、時間が来てますので、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。 お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれる神です。本当にあなたの皆を心からお祈りございます。ただ私たちは、ともすれば、自分がいいと思うことで、この動いたり、また神様に聞くよりも自分で考えて行動しやすいですけれども、主の足元に座って聞き、そして本当に神様の語られる言葉に生きることができるように導いてくださることをお願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、短くやった時を持ちましょう。仕上がれました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主に言って、そして、主の答えと思って、主をお体験させてもらいます。父なる神様、今主イエスキリストによって父なる神の元に参ります。一人一人があなたの前に差し出して、この願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を具体的に表してください。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、イエス。足の付け根っていうか、お尻っていうかですね、なんかそこがちょっと調子の悪い方がいらっしゃいますが、主はそこに触れておられます。進路、これからの導きに関してですね、どうしたらいいかなと思っている方ですけどね、神様はあなたに分かるように語られます。本気になって、神様、あなたの導きはどこにありますかって祈りなさい。その時、私はあなたが分かるようにはっきりと示しを与えていこうとしております。家族の問題で、しかもお金が絡む、家族の問題でお金が絡む問題で戦っている方がいらっしゃいますけれども、その方は、ある方は、許さないといけません。許すことによって、何かあなたは自由になります。また、ある方は、そのことに関して祈りなさい。神様に祈りなさい。祈ることによって、この経済的なことがあっているのに関して、なんか全くあなたがいろいろ考えていたんだけど、本当に感謝になるとき、あなたの思っていなかったような方向で神が導かれます。感謝を持って祈りなさい。主はあなたの思いとは全く考えていなかった道を示されていきます。一人一人の体に触れ、心に触れ、手に触れてください。イエス・キリストって命ずる。イエス・サヨ。イエス・キリストって命ずる。治れ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それじゃあお賛美します。今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。